ダブル表紙、萩市議会だより、2022年5月1日号、ナンバー64、発行、萩市議会、編集、広報委員会、郵便番号 758-8555、萩市 M 会 510、電話 0838-25-3144、右表紙、三味保育園。園舎のすぐ横を山陰本線が通っています。特急水風が通るときは全員で手を振って歓迎します。列車のお客さんも手を振ってくれます。近くには海もあります。写真の説明。三味保育園の園児12名と職員4名が園庭で嬉しそうに手を振っている写真です。写真終わり。5月の大事も高校生です。今回は、萩総合支援学校高等部2年の2人に書いてもらいました。学校のチャレンジ目標は、挨拶と笑顔があふれる学校にしよう、です。令和4年度当初予算の議論などは、左表紙からどうぞ。一般質問はこちらから、15議員が質問しました。市議会ホームページの QR コードがあります。表紙、終わり。一般質問、三原義弘、清風会。農の雇用と定着給付金制度の変更に伴う萩市の取り組みは？問い、制度の変更年と聞きますが、その背景を聞きます。答え、国ではこれまでの給付期間である2年を経過した後に新規就農者が離職する事例が見られたため、助成期間を最長4年間に延長する見直しを行い、新規就農者の定着を図ることにしています。問い、農の雇用制度や定着給付金制度の変更は、互いに補うものとなっていますか？答え、県も国の変更に対応するため、引き続き上乗せ補助を行い、5年間の長期的な支援を行うことで、新規就農者の定着を図れるよう見直しを検討しています。問い、次期後継者の確保は、ここ5年が山場です。この制度の変更に問題解決への取り組み意図が見られますか？市長としての第一次産業、次期後継者の確保への強い取り組み意図を示してください。答え、萩市では第一次産業の担い手確保のため、新規就農者、就業者の交流会を開催し、地域への定着を図るなど、経済的な支援だけではなく、様々な対策を講じています。今後も、現在の取り組みを後退させることなく、国、県とも連携を図り、農業法人等への支援を継続して進めるとともに、より効果的な事業を検討していきます。その他の質問、上下水道の今後の取り組み方針について、県道17号丸山地区の改良について、佐々木君江、公明党、小中学校の新型コロナ対策は？問い、市ではオミクロン株による感染者が急増し、特に幼児、児童、生徒への感染が拡大し、小中学校の休校や学級閉鎖が行われています。市では休校や学級閉鎖、また自主的に欠席している場合の学習の確保や健康チェック、心のケアについてどのような取り組みを行っていますか？答え、まずは児童生徒の健康状態を把握した上で、プリントやタブレット学習に取り組ませています。登校後には補充学習の場も確保しています。健康チェックや心のケアについては、担任が電話やタブレットで児童生徒の健康観察を行ったり、会話を通じて心の健康を把握したりしています。コロナ禍における 母子保健事業について。問い、コロナ禍において妊産婦の不安は計り知れないものがあります。萩市子育て世代包括支援センターハグの事業において、検診や家庭訪問などコロナ感染症への対応はどのように行われましたか。答え、コロナ禍にあっても検診や妊産婦の方への家庭訪問は実施しています。また、母子手帳アプリ母子もで育児情報の提供、離乳食の作り方、動画配信なども行っています。今後も妊娠期から子育て期にある方の気持ちに寄り添い、きめ細かな子育て支援に注力していきます。その他の質問、新型コロナ感染症防止対策について。村谷浩二総商会、法定外公共物の管理体制は。問い、赤線、青線の所有者は誰で、管理はどこが行うかという点が一番問題であると考えますが、高齢化が進む中で地域主体での管理体制が難しくなっています。近年多発する異常気象の影響により被災した際に、一体どこが責任を取るのかという点からも、行政主体の維持管理体制に移行すべきと考えますが、いかがですか。答え、法定外公共物の所有者は萩市です。これらの管理は地元の方にお願いしています。補修・修繕にあたっては原材料の3分の2を支援する助成制度を設けていますので、ご活用ください。ご指摘の課題は他の自治体も同様と思われますので、他市の状況を確認し研究してまいります。萩にゃんお得にゃ観光クーポンの取り組みについて。問い、第2弾は宿泊客9万5000人分を発行されましたが、配布率と換金率はどうでしたか。当初の目的である観光客に市内を周遊していただくという意味で、成果はあったと考えますか。答え、配布率は 99.7%、換金率は 94.5% です。道の駅、土産販売店など199店舗の参画のもと、市内全域でクーポン券が利用されました。多くの観光事業者から事業の継続を要望されたことから、広く効果があったと考えています。引き続き第3弾を実施し、観光需要の回復に向け取り組みます。その他の質問、ICT 教育の整備について。森田宗和無所属。給食費無料化は職員の削減で。問い、市長は給食費無料化の財源に市の組織等を見直し、スリム化を図ると公約されていました。市民感覚としてはスリム化を図って職員を削減し、給食費無料化に充てると思っていますが、削減等の考えはありますか。答え、市では定員適正化計画のもと、一般職員を平成17年4月から15年間で244人削減しました。新型コロナウイルス感染症への対応等の業務もありますが、当面は計画に沿って職員数を管理していくこととし、今後、定年延長や DX による業務の効率化等を考慮して計画を見直す予定です。観光地、萩のトイレの現状は。問い、鳥取県に旅行した際、道の駅等のトイレを使用しましたが、とてもきれいで洋式トイレがほとんどでした。和式トイレもありましたが、使用方法がイラストで書かれ、英語等で説明され、親切があふれていました。萩のトイレはどうか、掃除等を含めお尋ねします。答え、萩市内には公衆トイレが63箇所ありますが、洋式トイレの設置率は 44.8% です。トイレの清掃は 利用頻度に応じて回数を調整しています。今後は公衆トイレを計画的に洋式化していくとともに、和式トイレの使用方法のイラスト表示についても順次設置していきます。その他の質問。新型コロナウイルス、オミクロン株、感染症対策について、全国の小中学校の 5% 超えが教員不足の中、萩市の教員数について、小林トミー、総紹介。無人化した東萩駅の魅力化を。問い、昨年、東萩駅が簡易委託駅となり、緑の窓口がなくなったことは残念です。萩市の観光の玄関口、通学に使う学生のため魅力化を図るべきです。民間事業者を含めた検討をしませんか？答え、東萩駅の魅力化を図るため、観光サービスやおもてなしの充実に取り組むとともに、駅舎内に学習スペースを設けるなどの待合環境整備を検討します。合わせて、駅前周辺のにぎわいを創出するため、広場や駐車場などの有効活用について、JR や観光協会、民間事業者と検討していきます。保育園への入所の現状は？問い、共働きや国による保育園無償化などの社会変化により、保育園需要が増加しています。未満児を保育園へ途中入所を希望する場合、希望エリアに入れず、生活圏から離れたところしか空いていないという声をお聞きします。これからも保育園への未満児や途中入所の希望は増加すると思いますが、どう対応しますか？答え、就学前の児童数は減少していますが、0歳児及び1歳児からの入所申し込みが増えており、保育園等の利用率は年々上昇しています。民間保育園と連携し、保育室及び保育士の確保等により、保育環境の改善を図りながら、子育てと仕事を両立しやすい環境づくりに努めていきます。その他の質問。買い物支援の需要への対応について。西中忍、無所属。子どものコロナウイルス感染で所得が減少した保護者の支援ができないか。問い、子どもの感染に伴う保護者の休業で所得が減少した事例がありますが、市として支援しませんか。答え、休業された保護者への支援として、国の小学校休業等対応助成金制度について、事業者だけでなく、従業員も気軽にハローワーク萩で相談できるよう調整を行い周知しています。所得の向上で少子化対策ができないか。問い、給食費の無償化等は財政の負担になり継続が難しいので、少子化対策として市が主導し所得向上のきっかけづくりはできませんか。答え、産業振興施策も子育てや教育の経済的負担などに対する不安解消にもつながる重要な少子化対策と考えており、企業誘致や事業者支援など市民所得の向上に取り組みます。コロナ禍でロビーコンサートは開催してよいのか。問い、市長発案のロビーコンサートについて、複数の市民からコロナ禍で人を集めてよいのかや経費はどうなっているのかなどの意見をお聞きしますが、この市民の意見についてどのような認識を持っていますか。答え、ロビーコンサートはしっかりとした感染対策のもと、文化芸術の振興と市役所が親しみやすい空間となるために開催しています。出演者は公募のため経費はかかっていません。
岡崎隆、無所属。萩市の人口減少対策は今の考え方で大丈夫か。問い、萩市における人口減少の最大の問題は転出等による若年女性の減少にあります。 萩市人口ビジョンでもそのことに言及されています。少子化は若年女性減少の結果であり、一時的な原因ではないと考えられます。ここを間違うと、これから行う施策すべてが誤った方向に進みかねません。最も重要なことは子育て世帯数を増やすことです。人口減少、少子化の本当の原因である若年女性の減少に対して施策を打つべきではありませんか。答え。若い女性の定着は課題の一つであることから、 J I ターンされた独身女性に引っ越し経費等の一部を支援するハギラブ女子応援事業を実施しています。また子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、出産時の誕生祝い金に加え、新たに多子世帯の誕生祝い金制度を導入するなど、若い世代の移住・定住を促進します。さらに子育てにかかる経済的負担が大きくなる中学校在籍中の学校給食費を無償とするなど、市民の皆様はもとより、地方への移住を検討する若い世代の方々が、萩市に住んで萩市で子育てがしたいと思えるまちづくりに取り組んでいきます。表、2つの表があります。萩市における若年女性の減少状況。上の段は棒グラフになっており、20から39歳女性人口の推移と将来推計。昭和55年から5年おきに、令和27年までの将来推計が書かれています。昭和55年、9551。昭和60年、8719。平成2年、7174。平成7年、6200。平成12年、5745。平成17年、5100。平成22年、4416。平成27年、3622。令和2年、2986。令和7年、2499。令和12年、2167。令和17年、1873。令和22年、1579、令和27年、1344と右肩下がりになっています。次に下の段は、女性人口に占める若年女性の割合、平成27年。萩市と山口県と全国のパーセンテージが示されています。20から24歳、萩市 2.4%、山口県 3.7%、全国 4.5%、以下、萩市、山口県、全国の順に言います。25から29歳、2.8%、3.9%、4.9%。30から34歳、3.7%、4.7%、5.6%。35から39歳、4.6%、5.5%、6.4%。表、終わり。その他の質問。買い物弱者に対する支援策をどう考えるか。頑張ろう萩市民生活応援事業における商品券の経済効果は。浅井朗太、総紹介。なぜ急ぐ？中学生給食費助成実施。問い。市長が幼保小学校にも拡大したいとする給食費無償化施策、令和4年度は中学生のみ実施する予算が計上されました。市長は子育て世帯の経済的支援に加えて少子化対策として実施したいと説明されています。助成の目的と効果の評価をどうされるかお尋ねします。答え。子育て世代の方が安心して子供を産み育てるには、子育て支援制度の継続性が求められています。問い。無償化に対する市民の声をどの程度把握していますか？答え。子育て世帯意識調査でも、希望する子供の数が持てない理由として、64.1% の方が 子育てや教育にかかる経済的負担が大きいことを挙げられています。問い、実施を急がず財源基盤整備等の制度設計を丁寧に行い、市民が安心して享受できる助成事業を作り上げるべきです。実施を急ぐのはなぜですか。答え、人口減少問題への対応は喫緊の課題であり、こうした子育て世代の方の不安を少しでも早く軽減するため、まずは経済的負担の大きくなる中学生の給食費無償化について財源確保が見通せたことから開始することとしました。引き続き、幼保・小学校の給食費無償化の財源確保の検討や、さまざまな子育て支援を推進し、若い世代の方々が萩市に住んで萩市で子育てがしたいと思えるまちづくりに努めてまいります。その他の質問。市道・宇部の高坂線の今後の計画について。総合事務所管内の住民サービスについて。宮内金次、日本共産党。農業・農村を潰すのか。問い、水田活用交付金の見直しで耕作放棄・離農が進むのではありませんか。例えば宿見のそばは激減しそうです。産地がなくなり地域も潰れてしまいます。どう対応しますか。答え、5年以内の水稲作付け要件については農業者の方から反対の意見を多く聞いています。見直しを実施しないよう関係機関等と協力し国に要望していきます。地域農業の存続や農地の維持を図るため、中山間地域直接支払い制度など国や県の事業も活用し、あらゆる取り組みを推進します。市民の交通手段をどう確保するか。問い、高齢化が進んだ地域では自由に自宅から目的地まで行き帰りできる交通手段を求める声が切実です。誰でも取り組め、運転する人の収入も確保できる方法を考える必要がありますが、どうしますか。地域おこし協力隊員が取り組むことは考えられませんか。答え、地域のニーズに対応したきめ細かな移動手段を確保するためには、まず地域コミュニティ交通の仕組みを作ることが必要です。市では安全面の確保や持続性を図るため、利用者から運賃をいただき、運転手の賃金等に充当可能な自家用・有償・旅客運送を推進します。その他の質問。新型コロナ感染症への対策について。孤独死と対応策。五十嵐ひとみ、日本共産党。萩市指定ゴミ袋の現状とゴミ出し支援は。問い、一世帯あたり1ヶ月に使うゴミ袋の量をどのくらいと見込んでいますか。答え、1ヶ月あたり11枚を見込んでいます。問い、他市と比べて萩市の価格設定は妥当だと思いますか。答え、年間のゴミ袋の購入代金は他市と比べて同程度です。問い、無料配布を導入された経緯はどうなっていますか。答え、市民からのご意見を踏まえ、ゴミの減量化を図るため、世帯人数に応じてゴミ袋を無料配布し、出すゴミの量が無料配布枚数を超えた場合に追加で購入いただく方式を萩市独自の施策として導入しました。平成19年3月議会でゴミ袋の価格を50円と手数料を定めました。問い、大量の紙おむつが出る世帯への負担軽減策は取られていますか。答え、令和2年度から新生児に燃やせるゴミ袋50枚を交付する子育て世帯応援事業を開始しました。問い、ゴミ出しが困難な場合への支援を検討していますか。答え、随時排出困難世帯をなくすための対応や対策を講じています。問い、 CO2 削減のためのゴミ袋の素材の変更を考えていますか？答え。バイオプラスチック素材のゴミ袋の導入を検討します。その他の質問。新型コロナウイルス感染症対策について。カーブミラーについて。松浦誠、公明党。ヤングケアラーへの支援は？問い。通学や仕事をしながら家族等の世話や介護等のサポートを行っている18歳未満の子どもはヤングケアラーと呼ばれています。背景には高齢化や一人親世帯の増加といったことがあり、長く続くと学校生活に影響を及ぼし、進学や就職を諦める等、子どもの将来に大きく影響します。国の調査では、中2では17人に1人、高2では24人に1人が該当するとの結果で、市でもヤングケアラーの手厚い支援が必要ですが、調査を実施しましたか？また、今後の支援策はどうされるのかお伺いします。答え。教育委員会では、令和2年12月と令和3年11月に、市内の公立小中学校の校長を対象に、ヤングケアラーと思われる児童生徒が何人在籍しているかを把握するためのアンケート調査を実施し、数名を把握しました。それぞれ、スクールソーシャルワーカーや福祉部局の支援員を派遣するなどの支援を行っています。今後の支援策については、家庭生活に悩みを持つ子どもや保護者に対して、子育て支援課の家庭児童相談室や教育委員会の子ども相談支援室が相談窓口となり、関係機関と連携しながら支援していきます。また、ヤングケアラーについての正しい理解と認識に向けて、様々な広報活動や研修を行い、より適切な対応に努めます。長岡健太郎、清風会。国境離島、三島地域に滞在型住宅の整備を。問い。各離島においては、少子高齢化が進行し、一次産業を含め、各事業団体ともに、後継者、担い手、人材不足が進んでいます。三島地域では、看護、介護、保育、定期航路関係団体等において、地元からの人材確保が困難になり、島外からの応援体制が必須ですが、島外から通勤ができないため、住宅確保とセットが不可欠の状況にあります。現在、地区には、教員住宅や公共用施設等の物件もあります。滞在型住宅に利用できないかなど調査し、就労条件の整備に向け、調査、検討等をされませんか？答え。三島島内における萩市所有の住宅は、現在、萩市職員用住宅、三島小中学校の教員用住宅、UJI ターン促進住宅があります。これらの住宅については、空いている期間は入居できるよう、弾力的に運用していきます。この他にも、島内には萩市の公共施設がいくつかありますが、住宅としての利活用が可能かどうか、今後研究していきます。また、現在実施中の空き家実態調査によると、三島の空き家は現時点で80件あります。この調査の結果等も活用し、地域移住サポーターや三島の皆様と共に引き続き三島の空き家情報バンクの登録物件数の増加に努め、空き家を活用した住居の確保を行っていきます。滝口春明、総商会。企業誘致の現状は？問い。定住人口に必要とされる就業の場を提供する企業誘致の現状を聞きます。また、昨年予算化された企業立地適地調査事業と、あきらぎ中学校跡地の活用計画の進捗状況をお聞きします。答え。現状では、これからの時代に対応した IT 関連企業のサテライトオフィスの誘致や、事業者の規模拡大への支援制度の拡充など、新たな雇用の場の創出に取り組んでいます。また、 企業立地的調査事業による調査結果報告書は、事業用用地の候補地の基礎資料として活用します。あきらぎ中学校跡地は、事業用用地として活用する方向で調整中です。新規事業に対する財源確保の見通しは、問い、新規事業への財源確保はどのようにされるのか、新たな歳入のめどがあるのかお聞きします。答え、新規事業の取り組みについては、新規施策検討会等を通じて財源の検討を行うとともに、市が抱える課題の解決に向け、その必要性等について十分な議論を重ねた上で判断しています。事業化にあたっては、既存事業の検証と見直しを行うとともに、引き続き国・県の補助制度や各種助成制度、ふるさと納税制度も含め財源の確保に努めていきます。松浦俊夫総司会。離島の火災等の出動対応は、問い、萩市の3つの有人離島では消防団が組織され火災対応していますが、建物火災で二次出動を伴う場合の対応についてお尋ねします。また林野火災が発生し海がしけで上陸不能の場合は航空消防隊が必要ですが、その出動対応をお尋ねします。答え、常備消防が離島へ出動する第二出動時には、消防防災ヘリ、定期船や萩海上保安署の巡視艇等を要請するとともに、活動に必要な人員、資機材等を投入し、消火活動を実施します。また、上陸が不可能な場合には、火災の通報を受けると同時に、消防防災ヘリを要請し、上空からの空中消火活動により対応しています。山陰道の進捗と市道の管理は、問い、山陰道の大井萩道路及び増田玉川道路は、令和3年度に新規事業化が決定されています。その後の進捗状況をお伺いします。また、昨年運用開始された市道等の不具合通報システム、萩ナビの分類別の件数をお伺いします。答え、山陰道の両区間の進捗は、現在、地質調査や測量に合わせ詳細設計を行っている状況です。今後、周辺住民や地権者を対象に説明会が開催される予定です。また、萩市総合アプリ、萩ナビの2月16日現在の分類別通報件数は、道路33件、観光文化財施設10件、公共施設2件、農林水産施設6件です。関信久、清風会。令和3年成人式は開催すべきではないか。問い、コロナ禍ではあるものの、年初に令和4年の成人式が無事開催されました。その直後から、中止になった令和3年成人式を開催してほしいとの声が届いています。対象者は471人で、その門出を祝うために、簡素でもいいので成人式を開催できませんか。答え、令和3年成人式は、新型コロナウイルスの全国的な感染拡大状況を踏まえ、やむを得ず中止しました。中止した成人式は、対象者やそのご家族の声を受け止めつつ、開催に対する機運の高まりを見極めた上で検討します。事業のスクラップ&ビルドで財源確保を。問い、市長公約の幼児保育から中学校までの給食費無償化は財源の壁に阻まれ、令和4年度は中学校のみの実施です。今後検討を進める中核病院の財政負担額はこの日ではありません。ついては、観光客からの外貨獲得で文化財観覧料等の諸収入を増やすとともに、既存事業の見直しをしませんか。答え、萩市としては、まず長期化したコロナ禍の影響により減少した観光入り込み客数の回復に取り組み、 その成果が現れた後に、文化財・施設観覧料等の見直しを検討します。また、既存事業の廃止や見直しによる財源の確保も重要であると考えています。その他の質問。津市見病院の資産査定業務は十分な透明性確保を。その他のトピック。議会報告会。最終報告書を提出しました。議会報告会でいただいた生活インフラに関する事項、情報提供体制に関する事項、労働環境に関する事項について取りまとめた上で議長を通じ執行部に提出しました。今回提出した市民の声が市政に反映されるようしっかり取り組みます。詳しくはこちら、QR コードがあります。委員会提出議案。シルバー人材センターに対する支援を求める意見書。消費税において適格請求書等保存方式インボイス制度が導入されると、同センターは会員に支給する配分金に含まれる消費税について仕入れ税額控除ができなくなります。その消費税は同センターが負担し納税しなければならないことから、特例等の措置を講じるよう要望する意見書を全会一致で可決しました。
左表紙、左表紙説明文、福川保育園。道の駅ハピネス福江がすぐ近くにあり、花の苗などを買いに行きます。鉢植えの花は子どもたちが毎日水やりをして育てたものです。いちごも育てています。写真の説明。青空の下の園舎を背景に4人の保母さんがいます。そのうち2人の保母さんは未満児さんを抱いています。保母さんの前にずらっといい笑顔をした11人の園児が並んでいます。園児たちの足元には色とりどりの花鉢があります。写真説明終わり。内容。令和4年度当初予算の議論はこちらから。一般質問については右表紙からどうぞ。QR コードがあります。市議会ホームページはこちらから。表紙終わり。予算、人口減少、少子化対策に積極予算、賛成多数で可決。当初予算のポイント。当初予算は前年度と同額の総額298億8000万円を計上も、前年度は市長選後の6月補正予算で肉付けしたことから実質約4億5246万円の減額。人口減少少子化対策として、中学校生徒の給食費無償化、誕生祝い金制度の創設、多子世帯向けの給付金を予算化、中核病院形成推進事業も本格始動。給食費、まずは中学校限定で無償化。子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を図るため、市内に住所を有し、市内の中学校に通う生徒の学校給食費を助成するものです。問い。どのような効果を期待していますか？答え、現在出生数が200を割り込んでいます。少子化対策が急務です。アンケート結果でも、希望する子どもを持てない理由に、経済的負担が大きいとあります。よって、子育て世帯の負担を軽減するために実施するものです。問い、少子化対策や子育て支援は、年齢が低い子どもを支援した方が効果的では？答え、経済的負担の多い中学生を持つ世帯への支援を手厚くしたいことから実施します。問い、市長の任期中に幼児保育から中学校まで完全実施すると言われています。財源の見通しはどうですか？答え、ふるさと納税等の活用を検討するなど、完全実施に向けて調整を図ります。新規子育て世帯応援 学校給食費助成事業4,688万8,000円。2病院の統合による中核病院形成に向けて本格的に検討準備を開始。中核病院形成に向けて病院施設活用調査など検討準備を行います。問い、地方独立行政法人化以下独法化で進んでいます。独法化は確定した話ですか？答え、令和2年7月の検討委員会で確認されていることから、その方針で進めていきたいと考えています。問い、独法化で経営が優先され、不採算部門が切り捨てられる可能性がありませんか？答え、今回の予算は独法化に向けた支援業務であって検討業務ではありません。医療人材が不足しており、その確保のために独法化による柔軟な採用基準が必要であり、その方向で進めます。問い、公立病院の方が安定しているので人材確保ができるのではありませんか？答え、公務員制度ではできない待機にかかる手当等が独法化で可能になります。問い、医療機能の集約とは、津市病院に集約か、萩市民病院に集約か、それとも新設かの3つのプランで調査を進めるのですか？答え、その通りです。問い、基本合意の前にこの調査をすべきではありませんか？答え、まずは津市病院の病院事業の譲渡を受けられるかの基本合意に取り組みます。問い、病棟建物の譲渡を受けるのではなく賃貸借という選択肢はありませんか？答え、津市病院の建物ではなく病院事業の譲渡を受けたいという方針で、賃貸借はありえないと考えています。中核病院形成推進事業4,710万6,000円。写真があります。萩市民病院の写真です。写真終わり。結婚希望の独身男女三市で応援。結婚を希望する独身男女が良縁に恵まれるよう、萩市、長門市、美祢市が実行委員会を設置し、定住人口の増加及び若者の定着を図ります。令和4年度、萩市結婚相談所は、ご縁センター、アルファベットで GO-EN センターに変わります。問い、三市の共同事業で人口の奪い合いになりませんか？答え、そのような議論もありましたが、広域で結婚支援を行い、出会いの場を広げていこうとの考えで実施するものです。問い、ご縁センターはどこに設置しますか？答え、萩市は現在の結婚相談所のある市役所第二庁舎です。問い、参加者は三市の市民限定ですか？答え、三市の市民と将来三市に定住する意思のある方も対象としています。新規ご縁プロジェクト推進事業250万円。多子世帯に祝い金1歳、6歳、12歳の誕生日以降で現金給付。多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て世帯の移住・定住の促進を図るため、令和4年4月1日以降に出生する第2子以降の子どもを持つ世帯に祝い金を給付します。問い、この事業の目的は少子化対策ですか？それとも子育て支援ですか？答え、少子化対策には子育て支援も必要です。子育て支援の充実により、出生数を増やし、少子化対策につなげたいと考えています。問い、前年度までに誕生した子どもに別途対策はありますか？答え、すぐに行うのは難しく、十分検討します。新規、多子世帯応援誕生祝い金事業5万円。なお、令和4年度は周知のみ。萩ビズ、令和4年度も存続。市直営ではなく、萩商工会議所が協議会に委託して存続され、 市が商工会議所に全額補助します。場所やセンター長は今まで通りで伴走型サポート体制を維持します。問い、商工会議所を事業主体とすることで萩市としてはコストカットにつながりましたか。答え、商工会議所への補助と萩ビズを直営で運営する費用を合わせた場合と比較すると約500万円のコストカットになります。問い、一次産業従事者など商工会議所会員以外も利用できますか。答え、これまで通り支援を行います。また会員以外でも相談できる体制と聞いています。写真があります。萩ビズの正面玄関の写真です。写真終わり。新規中小企業者等伴走型持続的成長発展創業支援事業補助金2230万円。議場では見られない。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務、萩市基本ビジョンはどう変わる。平成30年7月に策定された萩市基本ビジョンを改定するものです。策定時には想定されなかった新型コロナウイルスや DX 推進などが盛り込まれました。問い、目標をそのままにして一般財源を使って子育て支援策を行ってはどうですか。答え、出生数300人は当初から高い目標でしたが、200人でも高い目標です。クリアするには対策が必要であり、まずは手の届く可能性のある200人を目指します。下方修正された目標値の表があります。社会増減の目標、出生数の目標、目標人口について改定前と改定後を読みます。社会増減の目標、改定前プラスマイナスゼロ、改定後マイナス100人以内。出生数の目標300人、200人。目標人口42000人、4万人。表終わり。萩市防災行政無線、玉川地域の整備工事始まる。玉川総合事務所及び小川支所への遠隔制御装置の設置や屋外拡声支局、個別受信機の設置などの工事請負契約を2億515万円で締結するものです。問い、入札自体が増加傾向ではありませんか。答え、コロナ禍で工期への影響や人員不足も起きていることから、入札の辞退や不調があります。見積もり価格が合わない場合には、設計を見直して再度入札にかけています。問い、指名競争入札が2回とも1社となり、結果として随意契約になったのはなぜですか。答え、技術者の確保や半導体の入手困難などで、事態が生じたためです。教育・民生、萩市民病院経営コンサル指導で入院収益増額見込み、経営アドバイザーによる指導などを受け経営改善を図っている市民病院、新型コロナ対策等も求められる新年度予算について審査しました。問い、工事請負費に駐車場スロープ設置工事費とあります。以前からの要望ですか。答え、駐車場と本館の間に段差があります。スロープになっている場所が一箇所もなかったので工事を行います。要望については令和3年度にお聞きしました。問い、入院収益が15億3500万円で前年より増額見込みです。楽観視していませんか。答え、コロナ対応の補助金などの影響は考えず、コロナ以前である令和元年度予算をベースに予算立てしました。経営コンサルタントからベッドコントロールなどの経営改善指導も受け、その効果も見込んで収益ベースで約 10% 増加を見込んでいます。写真があります。市民病院駐車場スロープ化予定箇所の写真です。写真説明終わり。
経済建設
増える災害、給水タンク車増車、1520万円。近年、豪雨や寒波などによる自然災害や漏水により、給水タンク車の出動回数が増加しています。増える災害等に迅速に対応するために、給水タンク車の増車を行うものです。問い、山間部では大雪の時、チェーンを装着しても登らないことがありますが、大丈夫ですか？答え、給水タンク車の総重量は 5.4 トンです。現在の車両では、積雪や凍結で影響が出たことはありません。問い、運転免許は普通免許でいいのですか？答え、道路交通法の改正により、平成19年6月以降に普通免許を取得した職員については、新たに中型免許や準中型免許の取得が必要となります。問い、新しい給水タンク車の保管場所はどこになりますか？答え、現在の車両は上下水道局庁舎の車庫に保管しており、新車両は上越水源地の車庫に保管します。平成24年、2012年に購入した給水タンク車の写真です。写真終わり。補正予算。コロナ対策など補正予算可決。3月定例議会では、3億3709万8000円を追加し、336億7106万3000円にする補正予算が提案され、全会一致で可決しました。問い、復活支援金は一次産業を生業とする方が対象です。年金で農業を支えている方も支援できませんか？答え、今回はあくまでも生業とされている方の事業継続を支援することが目的です。新規、頑張ろうはぎ、一次産業事業者、事業復活特別支援金事業、2400万円。問い、保育士等処遇改善臨時特例事業では、保育士だけが対象となりますか？答え、調理員や事務員も対象になりますが、施設の判断です。問い、公立の保育所は対象になりませんか？答え、萩市では公立の方が民間より給与が高いので見送ります。新規、保育士等処遇改善臨時特例事業、292万6千円。問い、観光クーポン券は第2弾から宿泊施設でも使えます。宿泊施設の換金状況はどうなっていますか？答え、全体の2割程度です。頑張ろう萩、安心安全観光地づくり事業、1億500万円。写真があります。市内のお土産店の写真。写真終わり。討論、議論白熱、私の主張、令和4年度一般会計当初予算。賛成、給食費無償化は問題山積み。給食費無償化は事業効果、財源の確保など問題が山積みですが、市民生活に直結した事業があることから賛成します。西中忍。継続的な新規事業は財源確保が必須条件。少子化対策の新規事業はあくまで単年度の事業です。今後も継続するのなら、財源の確保は必須です。岡崎隆。広報萩の配布負担軽減を。当初予算には大筋賛成です。広報萩の偶数月2回配布は配布される方の負担軽減を検討すべきです。村谷浩二。少子化対策の効果を期待。給食費無償化など少子化対策に検討の余地はありますが、保護者の負担軽減になること、地域振興の新規事業もあり賛成です。滝口春明。 市の課題に対応する予算、市の課題に対応する予算と認識し、中学生の学校給食費を無償にする予算も計上されていることから賛成します。松浦誠。給食費無償、試してみる価値あり。結果が出なければ最高を。財源確保のため、既存事業のスクラップ&ビルドも必要です。早期に幼児から完全実施を。関信久。反対。中核病院独法化などに反対。旧明倫省整備や中核病院独法化などに反対。市政私物化と言われないよう、公平公正な市政運営を求めます。宮内金次。命と暮らし守る事業こそ、明倫学舎に4億円の投資や財源見通しのない事業に反対です。市民の命と暮らしを守る事業を優先すべきです。五十嵐瞳。萩市基本ビジョンの改定。反対。高い目標に向かって取り組もう。人口減少、少子化は最大の課題です。この課題の改善のため、市民全体で高い目標に向かって取り組む必要があります。西中忍。ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議。ロシアによる軍事攻撃は国際法違反で、平和都市宣言で戦争の悲惨さと核兵器廃絶を訴えている萩市の議会として、抗議と非難の意を表明し、攻撃の即時停止と完全撤退を求める決議を可決しました。賛成。若い人も不安と懸念を抱いています。尊い人命が失われる事態、そして今後の紛争懸念になりかねない力による現状変更は許されず、本決議に賛成します。小林富。反対。核兵器廃絶は現実離れ。核兵器廃絶の文言に政治的思惑が見えます。進行された要因を分析し、空想を入れない文章にすべきです。森田宗和。議会だよりに寄せられた市民の声。表紙に子どもさんが掲載されているのはとてもいいですね。小さい子どもさんの顔を見るとほのぼのとした気分になります。良い写真をありがとうございます。このような声をいただきました。ありがとうございます。議会だよりに限らず、今後も市民の皆様の率直なご意見、ご感想をお寄せください。問い合わせ、議会事務局、電話 25-3144、メール、議会 gikai@city.hagi.lg.jp 編集後期。今期最後の議会代理の編集でした。読んでもらえる議会代理に向け、ダブル表紙や写真を増やし、文字を少なくする努力を重ねてきました。まだまだ途上です。時期はまた新鮮な風が吹くでしょう。かっこ、宮。編集委員9人の写った写真があります。写真終わり。以上で萩市議会だより5月1日号を終わります。音声訳は音訳サークル U でした。